ちなみに全くこれは話の本筋には関係ないし、ただ単に思い出したってだけなんですけど、うん、女子校に、うん、有利があるのは事実らしいですよ。
あ、そうなんですか。
はい、それだけです。
はい、
じゃあ一番実験してそうなのとかっていうと、
一番
実験してるというか、まあ攻めてるというか、
攻めてる、実験、実験攻めてる、実験攻めてる、微妙に違うが、
あー違うのか、いわゆる単純に、まあいわゆる鉄板というかの当たりそうなのとかってあるじゃないですか、流行りとか流れとかも含めて。
まあ、あるね。
あえてそこじゃないみたいな。
ああ、それで言うと鬼兵とかかな。気になっ、ちょっとそういう系だと。
ほう、ちょっと待って待って。もうマジで完全にノーワークなとこ来たの。
うん、鬼兵は割とそうだね。実験的というか、ああ、なるほど、そう来たんだっていう。ある意味地雷は組んでるけど、でも全然方向性は別だなっていうのは、だな。鬼兵って、時代劇をアニメにしたやつ。
江戸を舞台に、火付盗賊改め方という罪人を取り締まる役職に就いた長谷川平蔵が悪党たちを裁いていく姿を描いた時代小説で、1967年の文芸春秋、オール読み物の第1作目を発表して以降、1989年まで全135作を発表してきたシリーズの、こういろいろ舞台化とか漫画化とかドラマ化とかしてきたけどのアニメ化、
うん、
なるほど、これは確かにもう雰囲気的には完全にいわゆる時代劇の文法というか、
うん、いやもう時代劇だよ普通に。それをちゃんとアニメにして作ってるみたい。
それは確かにある意味鉄板なとこだけど、別に誰も今までやってないみたいな感じであるかも。
うん、そうそうそう、
普通にまあ最近のアニメっぽいおしゃれな、いろいろ装飾多い感じだけど、
うん、
なんか絵の雰囲気はあれだな、結構IG とかのなんか広角機動隊とかっぽい感じの雰囲気だね、
う
ん、
まあそうだね。
実際どこがやってんの。あー、ルパン三世とかやってた人監督なの。スタジオ M2 知らんぞ。え、どうすか、もう
ん、
単純に時代劇をアニメ化したとして、うん、こう見てるとアニメとは違って感じるのか、やっぱりでも描き方はアニメっぽいのかとかって。
描き方はまあアニメっぽいかな。
なんかいわゆる単純にもともとこう時代劇だっていうの以外のところでも、
うん、
なんか特殊なこととかあったりするの。
いや、それ以上はないけどね。
いや、完全にノーマークだったわ。やっぱり。
いや、まあ、マークとかそういう概念があるからいけないんで、それは。
いや、まあね。それはそうなんだろうけど。
俺が毎回気にしてんのは、今期動画工房何作ってんのかなぐらいしか気にしてないわ。
え、今期動画工房何やってんだ。
動画工房、今期はあれですよ。ガブリエルドロップアウトですよ。
あ、あれか。なるほどね。え、動画工房を追ってる理由は？
え、いや、動画工房俺は信じてる。ただそれだけだよ。
ああ、なるほど。動画工房さんの今回の仕事はどうですか？
最高ですね。
ああ、そこは最高なんだ。
動画工房を信じてよかった。毎回言ってるけど。
ガブリエルいいよね。
うん。
え、ちなみにゼンクールは何やってたんだ。
ゼンクールのドア工房、
うん、
ゼンクール、もうゼンクールのこと覚えてねえかんなこれ。
あれか、刀剣乱舞はゼンクールだっけ。
まあやってたね。
ニューゲームはだってもう夏だもんな。ラクロジカート三者三様はだいぶ前だしな。 確かにこうやって見ると童話工房信じたくなるな。確かにすごい今更だけど、三者三様のあの異常なまでに動くのすごい好きだったんだよね。
童話工房動かすの好きだからね。
でニューゲームもまあヒットした半券タイトルらしいねとか思ってたけど、まあ超良かったしね。
そう、
確かにこれは信じたくなるな。ああそうだよね、今遡ってたらミデシが出てきて、うんそうだよねってなったいやーでもガブリール、こうやっぱ日常系にちょっと毒があるのいいよね。
うん、
個人的にはともかくキャラクターが、まあ、表情をコロコロするのはもともと好きだけど、悪い表情するのいいよね
そうだね、
非常に趣がある。なんだろうな、持ち草とかもそうだけど、本当に優しい世界みたいなのもいいんだけど、こういうひねた人たちが自分は好きですね
はい
完全に個人的な。まあ今期さ、こう全体的に前期みたいにそのすごいインパクトの強いというか、
こうインパクト、
卓球娘とか軽女とか、こうなかなかこう衝撃力が高いというかこうえぐってくる感じのタイトルが割とたまたま多かったのかなっていう。
いや今期すごいインパクトあるのあるよ
マジ、なんか今期さ、なんかどっちかっていうとこう優等生っぽい感じのが多いのかなって気がして
る。いやいやそんなことないから、それは見てない。
いやーあれか、幅の問題なのか。あっか、
あああっかね、あっか13か20日、はい、面白いです。
あーやっぱそう、なんかすごいね、雰囲気は良さそうだなと思って。
あっか面白い、普通に面白い。それで言うと悪化が優等生タイプだね、個人。
あれじゃんマッドハウスじゃん、久々に名前を聞いた気がする。見た感じはでも結構絵とかは癖が強そうな感じするけど、
うん、ちょっとまあ今の主流ではないとは思うけど、別にそれぐらいだし、作画崩れとかは別にそんなにないし、シナリオもしっかりしてるし、テンポよく進むし。
ああ、それいいね。
まあ、かといってすごい話題になるかといえばそうでもないから。まあ、個人的にはそういうの優等生タイプって言ってるかな。
なるほどね。雰囲気は良さげだなと。
そう、なんか、すごいこれで、ものすごい語るかっていうと、まあ、別にそうでもないんだけど、でも普通に面白いよね、みたいな。
まあ、丁寧には作られてて、
そうそうそう。
いいよね、ぐらいの。いいな、単純に。
そう、単純に面白い。
うん。いいよねって言えるだけのタイトルっていいよねそれでいくとメイドラゴンとかも結構いいよねっていうタイプのタイトルだよねとは言おうと思ったけど、メイドラゴンはめっちゃ動くんだよな。
メイドラゴンはまあ京アニだからね、作画とかはすごい、
こうすごい本気度を感じて、もう完全にさ、個人的には日常の再来な感じがするんだよね。
うん、日常の再来。あ、なるほど。
こうかっちりコメディ系で、で異常に動かすみたいな、
うん、
そこそんなやるみたいな。でテンポも割といい感じはしてるんだよね。アイキャッチというか、こうパート区切りとかも割と細かいというか、単位が、うん、な感じで、すごく雰囲気的には好き。高等無形な感じとかね。でまあ優等生というよりは普通にかなり売れてる感じではあるもんね。
そう。
あれ落語心中どうなんすか。
いや落語心中は面白いでしょ普通に
そういやなんかこれね、実は言うと一気も結局見れてないんだよね。
Amazon プライムビデオになりますよ、すべて。
うわーやばいな。そう、もともとプライムビデオで一気を見ようと思ったままに通り過ぎてしまってたんだよね。
一気も二気もあるから大丈夫。
うわーマジか、それいいな。いやそう、実を言うと今期こういう続きもの系というか、間空いてたな、
うん、
やつとかでこう結構気になってるのがあって、このスバも2期あるじゃないですか。
はい、2期ですね。
で2期なんですけど、このスバも1期なんだかんだ言って うーんとか言いながら。
え、見てないの？え？見て、え、見てないの？それダメでしょ。
そう。そう、それで、いや、ちょっと反省してみようかなと思って。
まあでも今年は2期から見ても大丈夫だと思うけど。
あ、本当？
だって別に内容特にないから。あの、すごいなんか、だって、まあ、いわゆるギャグもですから。
まあまあ、そうですね。
別になんか、そのね、一期の内容わかんなくても普通に楽しめると。まあ一期の、ただ、一期を見た上で、あの二期の1話見ないと、なんだこれはとはなると思う。
あで、そうなんか、二期、いや、いいよっておすすめをしてくれた友人が、うんうん、やっぱり一期見といた方がいいことはいいねっていうのが言ってて、
うん、
でちょっとこれを機にっていうのはね、めっちゃあったんだよね。あ、このスマは D アニメに一気もあんのか。
うん。
そう、なんかね、見れるなと思ったんだよね、ちょうど。
見れますね。
完全に自分が気になるアニメをひたすら聞くみたいになって、来てますけど、
うん。全然いいっすよ。
いや、クズの本懐がね、
はいはいはい。
個人的には原作が、ちょっと苦手というか、
うんうん、
原作読み始めて、一巻は読んだのかな、一巻読んだんだけど、うん、なんかあの、いろいろ心が乱されて、2巻に突入できずっていう
。なるほど。
まあ、感じだったんですけど、まあ気になってはいるんだよね。あと最近あの、1巻しか読んでなかったから先の話を知らなかったんだけど、まあ、ちょっとあの、TL で、こう、クズの本懐の有利情報が流れてきて、がぜん、やべえ、どうしよう、見なきゃいけないかもしれないみたいな。
いや、あれは有利じゃない、あれはレズね。
ああ、そうなんだ。なるほどね。いや、それはそれでいいんですけどね。非常にちょっと、テーマ性はすごく好きだし、うん、まあ昔からあの、キャプでもあの、なんか、好きでもない人から向けられる行為は、うんぬんが、あの、いろいろ、再三使われたり、こう、話題性に事欠かないタイトルだとは思うんだけど、
そうだね。
結構、人を選ぶんじゃないかなっていうのが、個人的には。
まあ、それはそうじゃないかな。結構テーマ的には割と、なんだろう、生々しいというか、そういうやつだから。人を選ぶのは当たり前な気がするな。
こう、いわゆるサスペンスとか、ストーリー上筋が難しくてとかみたいな、こうとか設定とか、あとは、いわゆる正座してみないともったいないみたいな気持ちになる。
うん
のとはまた違う重さがあって
うん、うん、
こうなかなか悩ましいんですけどね。いやもう完全に自分はもうこれに関してはレズの出来がいいかどうかだけが気になっている
おおそうか
いや本筋はなかなか重くてね、あの横やり面語のやつだと、あ、まあでもあれは脚本っていうかストーリーは違うんだっけ、あの君はみだらな夜の女王みたいな、あれぐらい突き抜けててふざけてると、
うん、
こう気軽に楽しめたけど、
まあそういう感じではないよね。
ね、なかなかなんかアニメとしての出来自体も普通にいい感じなんですかね、
う
ん、
それはもう
あの痛みなだよね、
うん、かなり出来はいいですね。
うー、絵も綺麗だしな、手出すかな、めっちゃ胃もたれしそう。やっぱあれか、幼女戦記か。
幼女戦記、はい。
これはね、まあ見ようと思ってるんですけど、なんか明らかになかなかにこう独特な雰囲気を出してるなっていう。
うんうん。
ストーリー的なところが見どころなのか、それともまあ絵面としてもなかなか。キービジュアルとかこう癖がある感じで、
うーん、オール戦記はいや普通にお話として楽しんでいくものだと思うけどね。あれはなんか名前は奇抜だけど、別にあのあれ結局よくある異世界転生ものなので。
あ、そうなのか。
内容的には
完全にあのいわゆる公式のこう説明とかだけ見ると、うん、全然そうは、うん、わかんない感じ。
そうだね。もう結構、個人的には、そこまで騒ぐ作品ではないなっていう。あれはどっちかっていうと、こう、メディアが盛り上げてるなっていう 感じかな。
なるほどね。なんかとりあえずあのいわゆる最近のトレンドとしてあの女の子で中身がおっさんっていうのが最近受けやすいよね、うん、みたいなこう話はあって、いやなんか完全にこれはまさにそれそのまんまだから
そうそうそう、
これはなかなかド直球ですねみたいな話は見たけどね。
うん、そうなんだよね、かなりもうド直球、今のトレンドをふんだんに取り入れて、でまあ満を持してアニメ化でがっつり原作打っていこうみたいなまあそういう感じじゃないかな、個人的には。
ある意味こう商業的に正統派に作ってきたみたいな感じなのかな。
もうまさにそういう感じだね。
まあ角川だしな。
そう、
いやでもなかなかメインの主人公のキャラクターの表情がまた悪そうな表情をしてるのを見つけて、ちょっといいなって感じですね、うん、
そうだね、主人公のキャラクター性はやっぱ結構ユニークで惹かれるものはあるかもしれないですね。
もともとこれは小説だったのか。
そう、もともと小説、あのあれで、ね、オーバーロードと出してるとか同じだね。まあ表紙とかも結構似てるテイストは。
ああ、はいはいはい。
ちなみにアニメ作中にもオーバーロードの設定が通称で調べられてるという
結構そういうさ、うん、作中内広告をこういわゆるメタネタ的に突っ込んでくるの、うん、嫌いじゃないんだよね
うん、もう嫌いじゃない、嫌いじゃないから、なんか楽しんでるけど、そういうの
それは若干気になるな。幼女戦記はちょっとこれは見たいっすね。うらら迷路町どうですか。
いやもううらら迷路町はキララって感じでしょ。
キララって感じなんだけどさ、結構久々にあの個人的にはアーハピに近いこうピュアな狂気を感じるんだけど、
うん、ピュアな狂気ああ
、なんかあ1話目でこうキャラクター全部とりあえず見せていきたいんだなみたいなとか、ストーリーというよりはすごくお約束で説明されて展開されてみたいので、あこう手だれの上級者向けだなっていう感じがだってあれすごくない、なんかすごいまっさらな気持ちで見ると、いやめっちゃめちゃくちゃなストーリー展開してない最初の方
そうだね、まあ確かにストーリー展開がすごいしっかり練られてるかっていうのは、別にそういうタイプではないから、
慣れてる人たち向けに手早く説明が進んでいく感じで、
うん、
まあある意味キララ作品なんだろうけど、なんか何なんだろうね、これアンハピの時もあんまり説明がつかなかったんだけどさ、
うん、
こうキャラクターの会話にサイコパスさを感じるというかさ、人間はそういうこと言わないよねみたいな感じがしてやべえなって思ったんだけど
いやだって同じ世界の人間じゃないから、それはそうでしょ。
それはそうなのか。
人間じゃない人間ではないよそれは。
だからそれなんだよ、あの不気味の谷みたいな状態なんだよね人間的な何かが明らかに人間の思考を頂上した何かをしているみたいな
そうか。
いやなんかそう説明がつかないんだけどね、アンハピもすっげえこれはなんか狂気に満ち満ちてるぞと思って、まあ、最後まで見たんだけどなんかね久々にそれと近いものを感じた。
狂気、
なんか多分お話というかシーンというかのお約束をつなぎ合わせてるために分かってる人には伝わるけど、自然な話の連続というか人間の振る舞いで見ると多分異常な感じがするんだよね。
ああ
、みたいな、
コマが飛び飛びってことね。
あ、そうそうそうそう、なんか新シーンは完成されてるけど、そことそこのつながりがすっげー離散的で、
うん、それはでも悪い正しい感覚ではあると思う。だってあれって結局4コマだから、もともとは4コマってすごいシーンとシーンの間省略されるじゃん、それが普通に反映されてるっていうことではあると思う、まあ、確かに。
いや、 やっぱりそういう意味でもあの手だれ向けな構成ではある気がするね、そういう文脈というか、まあ、そもそも原作読んでるとか、
まあでもそういうのを省略してるからこそキララ作品ってなんかもう成り立ってるみたいなところはあるかな。 だってキララの作品ってキララの作品が好きな人のために作られてるからさ。
まあ確かにね。
でそれは好き、そう、それが好きじゃない人がなんか首をかしげたところで別に何の痛手でもないから、なんかそこで下手に大衆向けに作ってなんかすごい滑らかになったけど、なんかあれこれ萌え要素がないなみたいになってしまった。それは本末転倒だから、
ね、そこの密度をね上げていく方向で、
そうそうそうそう、そこがだってこのキララの作品の風なんだから、むしろそこに振り切ってることは好ましいことなんじゃないかな。
キララ作品としてやはり完成度が高い感じに
そうそうそう、まあ、うららめいろしをね、あのキララの中でもまあ人気高い方ですからね。そう、泣きに行ったのならぜひ原作を。
確かに原作でもあれかも。デミちゃん、
デミちゃんですね。どうですか
結構好きですね私は。
ああ
、なんかこれは、
うん、
なんだろう、まあ設定も個人的には割とこういわゆる好きなタイプの作品ではあるんだけど、
うん、
まあ単純にアニメとしてもすごく雰囲気はいいというか、
うん、
まあそんなにはちゃめちゃに動く感じはないけど、すごくまあ丁寧に作られてる感じはして、うん、まあ見やすくてまずいいし、まあ話はすごく個人的には好みなのでいいですね。
そうですね、まあ、デミちゃんはテーマがしっかりあって、その元で構成とか演出とかをすごいしっかり丁寧に作ってる感じがあるから、まあ、やっぱ安心感が出てあります。
あ、そうね。だから安心感、安定感はめっちゃ感じる。
なんか誰かが言ってたんですけど、なんか、レミちゃんが語りたいっていうのは、その本当にそのタイトルの通り、語るっていうことに、こう、とにかく重点を置いてるなっていう話をしてて、まあそうだなっていう感じはするんですけど、まあ、そう、誰かと誰かがいて、まあその中でなんか、私はこうなんですよみたいな。
そうだね、結構だから、モノローグチックなというか、
うん、
こう、毎回キャラクターにスポットが当たって、まあそこの中の、その中でもさらに小さい人間関係の中で、こう、ゆっくりエピソードが語られるみたいのは、うんうん、確かにかなり心地よく見れる構成として、丁寧に作られてる気がする。
そう、
まあ、これもね原作ありだし、うん、まあ元から多分作品としては結構この感じだと面白いだろうなっていうのは、
うん
う
ん、
こう結構個人的にこういうなんだろう、まあ、よく揶揄する言葉としてあの美少女動物園なんて、
うん、
まあ、言ったりするけど、
ありましたね、
こういう作品にあの徹底的に男を出さない方針か、まあ入れてくるかってまず大きく分かれるじゃないですか、うん、でまあデミちゃんはこう自然な形で入れてくる方向性でやってて、
うん、
で個人的にはこういう男をあえてこういう作品に入れてきた時に、うん、その男キャラが魅力的かどうかってのがすごいこう見るモチベーションに効いてくるところあって、いやそれがすごくデミちゃんはいいなと思って。
確かにそうですね、男キャラ、まあね、高橋先生非常に魅力的というか、なんかなんだろう、こうあれはなんだろうちょっと間の抜けた感じですけど、
なんかやっぱりあの男から見てあこいつ面白いだろうなっていうような共感ができるというか、
うん、
そういうキャラクター作りがすごく心地よくって、
なんか結構そのデミちゃんの高橋先生とか、あれですね、あの、実際にこう学校の先生にいたらなんか、結構好きになっちゃうかな、みたいな、そういうタイプの、そう、男の教師の中でも特になんか、仲良くしたいなって思いたくなるキャラが、本当によく作られてるなっていう感じは。
いや、それね。
なんかちょっと変で抜けてるけど、でもなんか、まあちょっとフレンドリーですが、まあ面白いみたいな話すこと。
で、まあこう、軸として一応しっかりしたものはあってみたいなね。
そうそうそうそうそう。
すごいこうやっぱそこが結構気持ちよく見れてる実は大きな理由なんじゃないかなっていうのは。
うん。
うん、
そこはね非常に大事ですよ。
女の子しか出てこない世界はそれはそれでやっぱりいい作品も結構多かったりしていいんだけど、うん、こういう、うん、あえて入れてきた時にそのキャラクターが 男キャラクターが魅力的だと、うん、かえってこう作品としてはすごい引き立つってのは、うん、フライングウィッチがやっぱすごい良かったんだけど、はいはい、あれももう冒頭から、うん、初っ端から出てくるじゃないですか。
まあ出てきましたね。
で最初チッと思ったんですけど
チッとはあ、は
あ、思ったんだけど大きな誤りだったね。いやあれはもういなきゃダメだったね、うん、そうで最近すごくそれを感じてて、こう逆に言うとうまくその辺の男キャラを制することができると非常に心に残る作品になりやすいなみたいな。
そうですね。
まああとあれなのかな、声優そんなに自分詳しくないんだけど、うん、結構男性声優は割とああなんかこの人じゃないとできなかっただろうなみたいな感じること多くて、
あ、なるほど。
今作もねそれはすごく思うんだよね。演技がやっぱすごく、
はいはいはい、
そのキャラクターをうまく作り出してて落ち着いた、
うんうん、
全くもってピュアな善人ではなく単純に興味関心とか自分の中のルールに沿って動いてるエゴのある人間なんだけど、まあ、結果としていいやつみたいなこう感じじゃないですか、はいはいはい、高橋先生は
そうですね。
別にこうやれ平等がどうだとかとかそういうめんどくさいこと言わないじゃないですか
言わないですね、うん、
そういうちょっとちゃんと人間味があるというかなのがすごく自然な演技で感じられて、やっぱそこでスッとこう入れるとやっぱ全然こう楽しみ方が変わってくるなってのがあって、役者すげえみたいなのはあったりするね。
なるほど。やっぱ男性声優ってベテランが多いですね本当に最近は。
まあ割とそうだよね。
なんだろう、結局今ってその、まあ、美少女アニメがもう全盛期なんで、女性声優はとにかく新人すごい出てくるんですよ、
ね、毎年いっぱいいるもんね。
そう、役どころがやっぱ多いから。一方で男性キャラクターってそんなに出てこないんですよ全体的に。まあ女性キャラクターに比べたら圧倒的に少ないんで、そうするとまあ男性声優って自然とまあちょっと淘汰され気味な感じがして、
枠の狭い世界だよね。
そうそうそう、そういう中だともうやっぱすごい声優厳選してキャストするっていうのがやっぱ多いかなっていう。女性声優よりは、女性声優は結構いろいろ幅を持たせてやってるところは多いかなっていう感じがするね。
うん、そうだね。どっちかっていうとこうまあそれぞれにこうまあ良さがあるというか、やっぱそこは個性というかでやってってる感じは女性声優はするよね。うんうん、そうだからすごくそういう意味でデミちゃんは非常にこう心地よいっすね。あ、まあそれでいくとあれか、メイドラゴンもそうなんだよね。
メイドラゴン、
メイドラゴンもまあ同僚はまあ同僚は別にそこまで思うところは、まあ、まあまあないんだけど、やっぱこれもだからいわゆる俳優さんの意味というか、ファフニールさんがもうこう最初やっぱまたなんかわざわざドラゴンで男キャラ来たぞと思って、
はいはいはい、
もう俺はトールちゃんとかカンナちゃんとかがこう小林さんと仲良くしてるのが見たいのに、うん、なんで来たんだとか最初思ったんだけどもう、うん、登場した輪の中でいやファフニールさんめっちゃいいわってなったからね
なるほど、
超好きだ俺この人みたいな。キャラ付け的にまあ宝を守るネクラな引きこもりの、まあ、ドラゴンっていう設定じゃないですか、うん、
はいはい、
でそこでいきなり初っぱな一番最初にこう人間と会話するシーンが明らかにデモンズソウルダークソウルっぽい画面のやつで、まあ、あの画面出てきた時点で若干笑ったけど、うん、もう嫌な予感しかしないじゃんうわこれは倒しちゃダメなやつではみたいな。でちょっとドキッとしたところから の意外とスッと馴染むあの感じに
はいはいはい、
ちょっと何この人かわいいみたいなあれは完全にやられたよね。そうだから確かに男キャラの魅力があるタイトルって結果的に女性キャラもそんなにいわゆるこびたキャラ作りじゃなくて、うん、ちゃんと等身大に描かれることが多いのかなという傾向としてね、
うんうん、
なんか気はしてて、 なんか結果すごく気持ちよく見れることが多い気はする。
まあそれはあるでしょうね、やっぱ現実世界でもそうじゃないですか、あの女子校にいる女子はなんか汚いみたいな、なんかそれと近いかなっていう。
ああなるほどね。
男性っていうそういうなんか異分子的なのがいることによって、よりなんかこう見てられる存在になるみたいな。
結構突っ込んできましたね。
結構毒々しい発言ですけど。
いやでもまあそういう意味で、まああのレミちゃんとかこうメイドラゴンとかはすごくいいですね。すごく本当に安心して見られるし、うん、なんだろう、ちゃんとキャラクターに対してもこういいよねとかっていうのがすごく抱きやすいというか、
うん、
あの疲れてる時に幸せな感じの。
まあそうですね、メイドラゴンはもうそういう感じがしますね。疲れてる人が見て何の害もない世界で優しい世界を見たいみたいなね。
そうね、あのメイドラゴンもさ結構あの案外なんだろう、うん、キャラクター自体はもともとドラゴンで別に人間に対してそんなにフレンドリーなわけじゃないみたいな設定もあるから、うん、時々あのトールちゃんとかスッと殺すか、うん、みたいなこう出してくるじゃん。で出してくるんだけど、うん、
出してくるね、
こうそこにこう小林さんのワンクッション入って、うん、ちょっとまた完全に優しい世界かっていうとそうじゃない要素もちょっと入ってるんだけど、うまくこうまとめてて、だからそのなんだろう、いいことばっかりじゃなさそうなリアリティがまたこう心地よいみたいなのはある気がするね。いやあとすごいこうなんだろう、トレンドとしてというか結構面白いなって思うのが、
うん、
例えば今年のあの冬込みとかもそうだったんだけど、新しくまあ東七ホールって会場が増えて、
うん、はいはい、
増えたところの島がまあオリジナルが多かったんだけど、オリジナル島は割とそっちの方に行ってたんだけど、うん、まあ、ジャンルとしてはこうケモナーとか、
うんうん、
欠損系とかなんかこう割と業が深そうなジャンルが集まってて非常に良かったんだけど、
はい、
こう最近まあいろいろ昔だとタブー視されそうなというか、かなりニッチ層向けっぽいジャンルが結構露出するというか、うんうん、まあ結構趨勢をつかむっていうのあると思ってて、
あ
こうケモナー系が来てるなと。
ケモナー系が来てる。おう、
こうまあどっちかっていうと元を正せば割とニッチジャンルじゃん。
まあケモナーは確かにニッチジャンルですね。
だけどまああの去年もう一昨年かな、あのまあモンスター娘のいる日常とか、
はい、
こうでまあ今期で言うとこうデミちゃんもまあケモナーではないけどある種のそういう、
まあそうですね、
いわゆる人外系というか、うん、なカテゴリーで、でまああのメイドラゴンとか、まあ、露骨にそうじゃないですか、
うん、
でまああのその前でいくとあのこう男の子とかですよね、
うん、
あれもなんかいつの間にか昔は超絶ニッチジャンルで、あのコミケの中の島一つも作れないみたいな世界観だった感じなのに、
うん、
なんかスッとなんかメジャージャンル感に出てきてて、
うん、
でこう最近はその流れでいくとこうそういう人外系ケモナー系がこう市民権を得てて、
うんうん、
いや文化というか常識は変わるんだなっていうのをいやその辺はすごいよね、どこでトリガーがかかるのか分かんないけど。
そうですね、
もうだいぶ特殊性癖だよ。
うん、なんかそれ結局この、まあ、美少女がもう当たり前の世界になったことで、あの少女イコール性的なものみたいなのがなんかちょっと遠のいたのかなっていうね。
なるほどね。
そういうこの獣とかも、もう美少女にしてしまうことで、あの、逆に 性的じゃなくなるというか。
ああ。
そういうのはまああるかなっていうのはちょっと感じるかな。
あ、なるほどね。その辺はすごく文化的に熱いやつですね。
文化的に熱いやつ、そう。あの、もともとその獣とかニッチな方な人たちは本気でそういうのにエロスを感じる人たちじゃないですか。もともとは、まあね、大体。一方でその、まあ、最近のメイドラゴンとかは、まあ、どっちかというと、それに対して可愛いっていう反復を感じるじゃないですか。そこって全然違うなって思ってて。なんか特殊なその性癖としてじゃなくて、単純に可愛い生き物として、なんだろう、まあ、味的なものを、まあ、焼くのがトレンドになってきてるから、まあ、ちょっと市民権を得てきてるのかなっていうのは。あるかな。
なかなかその辺え、やっぱまずその受け入れられるっていうところがさ、ハードルがありそうな感じがするけど、結構意外とあの人類は適合していくなっていうのを最近ひしひしと感じてるね。まあ、デミちゃんなんかこう、まあ、割とさ、まあ、全体としては、まあ、パッと見普通な感じだけどさ、こう約1名明らかに人間の認知に負荷がかかりそうな方がいらっしゃるじゃないですか。
はい。
いや、京子ちゃん好きなんだけどさ。これ、いや、なかなかタイトルとして描かれるの、こう、面白いなっていうメジャーなタイトルとして。いや、だいぶ人間の認知に対するチャレンジじゃない？
あ、まあ、そう言われてみればそうかもしれないです。
いや、これを可愛いと感じるって多分人類が生きてきたこう、歴史の中でかなり、あの、難しいジャンルのことだと思って。
ああ。
いや、でもなんか、いや、すごいね。京子ちゃんいいよね、と思ってるんで。なかなかこれがメジャータイトルとして出てくるのは、すごい時代になったな、っていうのは。あるね。あ、ガブリール。まあ、ガブリールさっきチラッと話したけどね。まあでも、いいよね。もう、いやなんか、実を言うと作品的には、これまさに女の子しか出てこない、いわゆる、まあ、美少女動物園系の作品で、こう、そういう意味だと、なんかさっき挙げてた、デミちゃんとか、こう、うん、メイドラゴンに比べると個人的にはこう、うん、お、すげえめっちゃいいみたいに、こう、なってないところはあるんだけど、
うん、
もう自止め枠として優勝にしたくなるよね。もうそこに関しては、
うん、
もう100点満点な感じで、非常に個人的にはもう見るたびに優勝の気持ちが高まってるんだけど今。
なるほど。
え、どうすか、ガブリエル。
いや、ガブリエルはもうなんか、こう見てると僕は安心してきますね。
ああ。
そうそう、こういうのでいいんだよ、こういうので。
ああ、いや、わかる。
まさに孤独のグルメの。
もうね、めっちゃわかる。
ピンとくる。
もう余計なものもないし、足りないものもない感じで。
そう。
もうなんか、すごくね、そこはわかる、うん。もう必要なことすべて綺麗に拾い上げてってね。なんか、そういう意味ではね、すごくいい。だからまあ、あれだよね、良くも悪くも甘やかし系タイトルだよね。
あー、まあそうだね。
もうなんかね、ダダダダに甘やかされてて、いや、でも超いい。
やっぱ、なんかすごいシナリオがすごいしっかり作られてるとか言うと別にそうではないけど、でもアニメって別に楽しければいいじゃんみたいな。そういうのがね、もうまさに全て詰まった。
そう、なんかストレスになるポイントが全然ないんだよね。
うん。
すごい滑らか、そういう手触りとしてというか。
ギャグとかのテンポも良いし、
そうそうそうそう、
キャラクターも 一つなんかいろいろね個性があって楽しいし、もうこれ以上何を望むんだみたいなね。
いやでもね本当それはあって、これずっと続いてほしい感はある。もうガブリエルドロップアウト27期とかぐらいまでやってほしい。あの一時期定休があの、うん、ずっと再放送を含めてやってた時期あるじゃん、去年、去年一昨年かもうあれ、
去年じゃないかな、
去年か、うん、こうずっとやってたじゃん、
うん、
まあとりあえず新しいシーズンが来たら、うん、まあ、とりあえず定休見とくかみたいな。そういうね安心感のあるポジションとして欲しいね。もうなんかキャラクター結構それぞれ癖あるじゃん、
うん、
すごくキャラ付けははっきりしてて、
うん、
でこういう作品になった時のサターニャポジションのキャラ、
はいはいはい、
あの自分はどっちかっていうと苦手になりやすいタイプのキャラなんだけど、
お
なんかもうちょっと頑張ってみたいな気持ちになっちゃいやすいんだけど、こうサターニャはすごく、うん、あのいじられてちょろいんだけど、
うん、
ちょろいんだけどなんかね憎めなくって、いやちょろいし痛いしあれなんだけど、サターニャは結構好きで、
うん、
こうそれがまた個人的には自分の中で意外な感じがしてて超いい、 何が違うんだろうって気はするんだけど、いやサターニャはいいなと思って。いわゆるこうそうだから、なんかツンケンキャラみたいなさキャラ付けがあるじゃない、ツンケンなんだけどあしらわれ系みたいな、
はいはいありますね。
だからその手のキャラが大体痛々しくなりすぎてるパターンが多い気がするんだけど、
うん、
いやサターニャも痛々しいはずなんだけど割と見てられるんだよね。周りが優しいからかな。
サターンでは別にツンケンしてるわけじゃないですからね。サターンではあのなんかすごい自分ポンコツなのに気づいてないくて、もうただ勝手に空回りしてなんかで、それはちょっと見てて面白いみたいな。
あとあれだね、だから勝手に空回りしてです、大概キャラ付けのためか空回りしすぎやろお前みたいになってるのが多い中で、
うん、
あのカフェの話あるじゃない、
うん、
あのカフェの話でこうサターニャがこう珍しくあの優位を取るというかマウントポジションを取った時の、
うん、
あの流れとかすっげーよくって、
はいはいはい、
どうぞお持ちしましたでしょみたいな、あーサターニャ頑張ってるしちょっと勝ってるみたいな、ああいうの見てるとちょっと愛おしくなってくるよね。
はいね、別になんか本人が別に何かを勝ってるわけではないのに、なんかやたらと強気になっちゃうみたいなね。
そうで、なんだかんだ言って、だからそう周りも優しいんだよね、なんだかんだ言って、うん、ガブもそこでこう露骨に嫌な感情を出しながらこう、うん、でも最後、まあ、ちゃんとやるみたいな、
うん、
こうそこでスルーしてあえて優しく出しちゃうんじゃなく、こうなんかある意味付き合ってあげてて、なんかその辺の、うん、あの完全に雑魚として扱われてる感じじゃないのも多分良かったのかなっていう。
あ、
あれはあ、そうだからね、あれがあってねちょっとね自分の中でサターニャ票が上がってる気がする。
なるほど。
まあ一番可愛いのはビーネちゃんだけどね。
なるほど。
いやビーネちゃんやばくないっすか。
ビーネまあまあまあ可愛いけどね。
なんかこう、まあ、ガブとかも普通に可愛いし、うん、こうまあラフィエルさんは、まあ、ラフィエルさんが一番ある意味キャラとしては、
うん、
こうまあ いそうなサイコキャラというかな感じで、
うん、
案外癖がないのかもしれないけど。
そうだね。
いやーなんか悪魔なんだけど真面目なビーネちゃんのあのポジションがすごくいいっすね。
うん、まあ、やっぱそのガブリエルドロップアウトは天使だけど悪い、悪魔だけどいいみたいな、
うん、
まあ、構図としてやっぱ分かりやすいじゃないですか。 そこは結構大きいなっていうのは感じたんですね。
ああ、
そうそう。まずその、誰が見ても、その、まずその設定はちょっとおかしいでしょみたいな。そういうのがもう、はっきりしてるから、こう、なんだろう、受け入れやすいというか。
すごいキャラ付けとしては、こう、まあ、インパクトのあるキャラ付けに結果としてなってるもんね。
うん。インパクトあるんだけど、こう、あれだよね、あの、なんか設定聞いてみると、あ、よくある設定だよねっていうのって。
うん。
そこはやっぱ大きいとは思うな。
こう、あの、天使の方が実は悪くって、
うん、
こう、悪魔の方が実はいいやつみたいなのってさ、
うんうん、
オタク受けしない？
するね。するし、多分かなり使い古されてる文法では。
うん。そう、いや、なんだけどさ、もう完全に自分がやっぱりその手のやつ好きでさ、もうなんかすごい、だからそこはね、めっちゃ踊らされてる感あるんだけど、いや、やっぱいいなと思って。あの、えらい古い作品になるけど、あの、ブラックマトリックスゼロって、知ってる？
ブラックマトリックスゼロ？それは俺知らないな。
確かね、そんなタイトルのゲームが、なんかブラックマトリックスっていうシリーズ自体があって、ゼロはなんかそんなかも、
うん、
だったかな。いわゆる、タクティクスオーガとか、まあ、いわゆるああいう、マス目系の戦略の、やつなんだけど、それもまさに人間と天使と悪魔とがこういる世界で、
はいはいはい、
天使は一応まあやっぱ偉いっていうことにはなってるんだけど、
うんうん、
こう実質人間的にはまあ圧政を敷いてるというか、
うん、
こう結構怖い存在みたいな風で、
はいはいはい、
で悪魔は悪魔でこう嫌われてるんだけど、
うん、
こう意外といいやつ多いみたいなのあって、まあ、あの自分がこれ中学生ぐらいの頃のタイトルでこう結構、
うん、
なんだろう、幼心にすごく好きだった記憶があって、はい、あ、なんか三つ子の魂100までじゃないけどオタクはそうそう変わらないんだなっていう、
そうね。やっぱそういう、こう、王道なのかな、王道とはちょっと違うかな。まあなんか使い古されてる文法だけど、
うん、
でも結局、みんな好きだから使われてるんだよねっていうのがやっぱ、なんかそんな変なひねらずに、もう直球勝負で来てくれていいよ、OK だよみたいなね。
うん、
やっぱ最近の作品は結構ひねってる作品多いけど、
まあそう
ね、そういう中で、なんかこういう直球勝負で来てる、なくるとやっぱいいわってなってより一層なんか楽しめるというか、
そう、まさにあのこれでいいんだよこれでっていう、
そうそうそうまさにね、
動画工房を信じてよかったっていう、これはだからなんかいつもね見るたびに、
うん、
あの優勝枠をかっさらってくんだよねいやーよかったなーみたいな、案外心動かされるのはガブリエルかもしれない。
うーん、なるほど。
なんだろう、カットごとに、
うん、
こうなんかねキャプ側の枚数が増えるタイプの
はいはい
作品だなって感じはするね。
まあね、やっぱこういう作品があるからこうひねった作品を見た時に新しい楽しみ方が出てくるみたいなのもあるから、やっぱどっちも必要かなっていうのは。
そうだね。
ああ。
やっぱ王道ばっかだけじゃなくて、
うん。
もうひねったやつはね。
そう。あの、
チャレンジが多く、
どんどん見れば見るほど、その、なんか、いわゆるクソアニメみたいのが楽しくなってくるんですよ。多く見れば見るほど。
いや、それは、わかる。
そう。やっぱなんか、すごい、美味しい、ね、作品をこう、見た後とかに、あ、なんか、食べ物とかで食べまくるから、なんかすごい上品な料理を、もちろん食べたいけど、たまにはこう、なんかジャンクな、こうね、 ハンバーガーとかも食べたくなるじゃんみたいな。
あるね。
そうそうそう。なんかすごい多いですね。まあだから僕はクソアニメってあるのはすごい大好きですからね。
いや、それでいくとね、ちょっとどうしても今スクロールしてて、まあちょっと外せないタイトルがあって、まあこれをでもクソアニメというのは逆に厳しくなってきたかなって気もするんだけど。
はいはい。
獣フレンズは非常に、
はい、獣フレンズ。
エモーショナルな作品ですね。
獣フレンズは、やばいですね、あれは。
もうなんか、1話目だいぶ、